すすきだ給金作茶話より大正6年1917年1月8日夕刊わさび洋画家の岡野栄氏が学習院の同僚松本愛十博士などと一緒に房州に行ったことがあった。アメリカの女がパリーを天国だと思っているように、東京の絵描きや文学者は天国は房州にあるとでも思っていると見えて、暇と金さえあればすぐに房州へ出かける。岡野氏はその前房州へ行った折、うまいカツオを食わされたが、あいにくわさびがなくて困ったことを思い出して、出がけに出入りの八百屋からわさびをしこたま取り寄せることを忘れなかった。あっちへ着いたらカツオのうまいのをたらふく食わせるぞ。岡野氏はわさびの風呂敷包みをたたきたたき、こう言って自慢そうに笑ったものだ。その日勝浦に着くが早いか、亭主を呼び出してすぐ「カツオ」と言ったが、亭主は敷居際に買いつくばって「せっかくですが、もう1週間ばかしも敷け続きだもんで」とごま塩頭をかいた。岡野氏らは房州のような天国にカツオの取れない法はないはずだとぶつぶつぼやきながら次の甘酢を刺して立った。だが悪い時には悪いもので、海は華族学校の先生たちに当てつけたようにカツオといっては一匹も網にのぼせなかった。去年山村効果がやってきた時にもボラばかし食わされたと聞いたっけが、岡野氏らはこんなことを話し合いながらじゃがいもの煮たのばかし頬張った。言うまでもなく、じゃがいもは畑にできるものなのだ。岡野氏はじゃがいもでいっぱいになった腹を抱えて、だがわさびをどうしたもんだろうって、と皆の顔を見た。すると一行の誰かが、千年農科大学の池野誠一郎博士が欧州へ行くとき、アルプス登山はわらじに限ると言って、ご実測ばかり用意していったが、わらじは一向役に立たず、いろいろ持て余した末、諸方の博物館へ日本の靴だと言って一足ずつ寄贈したことを話した。そして岡野氏のわさびもそのまま宿屋に寄付したらよかろうと付け足した。おかげで甘酢の宿屋の裏畑には近頃わさびが芽を出しかけている。結構なことだが、房州のような絵描きの天国には少し辛すぎるかもしれない。